山田礼二のヤングサンデー、金メダルおめでとうございます。
ありがとうございます。
すいません、今日プーさん忘れちゃったんですけど
ね。あ、大丈夫ですよ。本当にやめてください。見てないんだよ。
見てないんだ。
見てない。
見てないんだ。
わからなかったよって。
うん、最初から打足って言われた。すげえ。もう新記録じゃん、今。
そう、新記録。
なあ、
大会新記録。
来たな、大会新来たな。
最速の打足。
最速の打足来たよ。今日最速のインディアンやるけど。
始まってないけど。
最速の打足の方が先じゃん。
もう、マジでやや。
怖い。どうですか、同じダンサーとして羽生くんは。
だから僕が、あの、羽生くんが、ああいう風に金メダル取ってる時間に、僕が、あの、カスみたいな振りをつけて、踊りをアップしてたんで、同じ日本人として恥ずかしかった。何やってんだ、俺、こんなゴミみたいな動画をアップしてと思って。それちゃんとツイートもしましたけれども、あの、羽生くん目指して頑張りますよ、僕は。ぐるぐる回ります。
くるくる回るんだ。
え、そうなんかね、あの、山本沙羅さんもそうですけど、うん、お友達にスケート好きがいらっしゃる。どうですか、今回の。ソチオリンピックの。
いや、だから、みんながさ、ユーズだ、ショーマだって、詐欺してる
とか。そうですね、金銀ね、独占ですから。
そりゃ、やっぱり、さよちゃんとさ、
はい、
すげえなって話になるじゃん。
なるほど。あ、なるんですか。え、直接連絡し、
そう、取り合って。で、ユーリの曲かかったじゃん。
はいはい、ペアでね。
やばいなって話して。うん、そして、そっから、さよちゃんからの、現場からの報告が来るわけじゃん。
マジ？
ねえ。
で、
そんな人っす
か。これで、ペアの、アリオナが、どんだけすごいかって言って、誰も話してないアリオナペアを、話を、あの、アリオナさんっていう人がいるんだよ。うん、ずっと出続けてる女子の、あの、ペアの。
日本？
え？
日本じゃない？
違う、日本じゃないよ。そんなん、さよちゃんそんなん見てないから。
あ、国とかじゃないんだ。
ちょ、山本さよだよ。
うん。
相手は。
知らないです
よ。ユーリ作った、ユーリ作った女だよ。
はいはい、
だから全部愛するって言ってるから、あの、スケーター全部愛する。
スケーターをね。
そう、スケーターを全部愛するって言ってる。
うん、俺スケーターちゃうわ。
で、ペアの。
アリョーナっていうペア
の。ノフ、すごかった、やっぱ見てて。ほんと、あ、このレベルかと思って。
へ
ぇ、うん、意外とペアとかアイスダンスとかすごいことやってんのに、意外と語られないし、なんかメダル取らないとかまだ言ってんだ日本でって、
なんかどっかの、ね、あれがポロリしたとかでね。
え？
あら、
そっちばっか気にな
って。お前らしいな、その話題上の。
それ今言わなか
った。やっぱ見ました
よ、一応。
見ましたんだ。見ました、見ました。私もね、やっぱ、ポロリというワードはね、
そう、
キラーワードで我々には。
小学校からね。うん、小学校からの。
ポロリあり
と。時っていうね。付き合い長いキラーワード。
ということで、
でもやっぱあの怪我の後だからやっぱ俺もすげえなと思う。
あれ、副音声がどっちが副音声？
いや本当に
やっぱすげえよ。うん、
ユスって言われるとなんか
他の長い
坂道を下っていく感じがしますけど、
大好き大好きって言ってたけどね。
ああね、高橋だっけ。
そう、
はいはい、
うん、すごかったじゃん大好き。
俺も大好き。
お前見てや、大好き
だ。ゲスト生だから。
大好き。大好きいた。大好き。
落ち込まれ
た。大好き。本当に。
すごいですね。あ、俺これで引退するのかなと思ったんですよ。
うん、
もうやることねえんじゃないかと思ったら、
うん、
なんか4回転のアクセル。
うん、
ね、
うん。
すごい。すごい。もう全然見
てない。お前、見てんの？オリンピック。
え、見てますよ。
何見てんの？オリンピック。
え、なんかとりあえず帰ってきてつけたらやってるじゃないですか。
うん。
てかもうオリンピックしかやってなくない？うん、
オリンピックやってるとね、
うん、でなんか見ちゃうんですよね、
うん、
あの、うん、夏季オリンピックより見てるかもしれない、
うん、
なんでかっていうと白いからなんですよ、
うん、
見やすい、なんか綺麗な気がする、
うん、
画面が、
うんうん、
ふんふんって。それ、見るやばいよね。
今、なんて
言ったらいいの？
わかんない、わかんない。
白い、
白い。白い、白い。なんか、画面が白くて、なんかこう、綺麗だって癒されるっていうか、あとなんか静かじゃん。
あ、はいはいはい。
ほら、あの、夏のオリンピックの体育館のやつとか、すげえいろんな種目がそこら中でやってて、ちょっとうるさいけど。
競技場じゃないしね。
そうそうそう、あの、大回転とか、あの、シャクシャクみたいなとか、あと単純にあの、スノーボードクロス。
うん、
あのなんかもうほとんどこけるみたいなのがすっげえ面白いなとか思ったりして単純に見てますね。面白いですね。
なんだかんだ言って結局スポーツじゃん、面白いんだよな。 何があっか分かんないで、何見たって、何見てたって、そう、何見てたってやっぱなんか面白いことが起こったりするんだよね。何があるか分かんないってところがいいよね。
まあそんな感じで
全く見ないの、
ほぼ見ない。
えで、なんで、飛び込み好きやん。
飛び込みは好きだけど、うん、かけてたらやってた、うん、かけた時やってたら飛び込み見るけど、うん、スポーツ見る、見るんだったらやるっていう感じですかね。
いるいる、そういう人
なんだよ
いるよね。
やった方が楽しいだろう。
見てて何が楽しいのみたいなやつ。
それ僕ですよ飛び込みもポロリはないけど、うん、
カクカクつけんなって。
カクつけてねえわ。
いや、お母さんが同じこと言ってるよ、そういえば。
な。だって、見るから、うん、見るために進化したものもあるわけよ。やることを進化したっていうのもあるよ。だけど、それを見るっていう環境を、うん、整備することによって、競技人口も増やして、うん、エンターテインメント数高めて、うんうん、で、やってるものが、まあ今残ってるスポーツの大半。うんうんうん、そうだ、うん、だからやっぱ見るっていうことを楽しめないと、
まあでもそれは他の人が楽しんだらいいかな、別に俺は見なくて大丈夫かなっていう感じ。
意識高い、
意識高くないよ。じゃあまたで、またオリンピックをみんな見てる時間に俺漫画読んでるだけやで、どこが意識高いの
その見ない理由が意識高いなと思って。
なんでやねん。
いや、なんか言い方が
クゼハンもいるみたいだよね。
いやー、でもなんかまあまあまあまあまあ、うん、
そんな感じですよ、まあ、
ということで、うん、まあ、スポーツも、ね、うん、もちろんそうなんですけども、うん、今日はもう全く、うん、オリンピック関係ないんですけども、うん、最近レイさんが、うん、最近いつ見たんですか、それ。
もう忙しくてしょうがねえな。だから先週のさ、公式でさ、お前とわけのわかんないさ、バトルしてさ、くったくたになってさ、もう嫌だなと思ったらさ、うん、大好評だったな、あれな、うん、
あ、大好評だった。
大好評だよ。
あ、そうなの、
そうだよ、うん。ああいうの待ってたってすっげえ言われたもん。うん、
そう、答えのない。
うんうんうん、
そう、平行線で。そう。で、ちょっとずつずれてる議論が延々繰り返される。そして、
油がね、
そして着地をしないという。
そうそうそう。
そうそうそう。いいんだって、あんなんだよ。
う
ん、
そうなんだ。
だから喜んでくれたみたいよ。
あ、よかった。
そう、うん、そう。で、その後に、なんかまあ、その、ゴルパンの人たちと、まあ、その、いろいろイベントとかあったりとか、うん、
あ、はいはいはい、
ああだこうだやっててさ、ね、で、まあ、その、映画ね、なんつって、うん、最近まあ、見てないわけじゃないしな、なんて思ってたらだよ。うん、それで、そうそうそう、今日やりますけど、後半にこうやりますけど、世界最速のインディアン。うん、これ実は、関西のゴルパンオフ会の時に、はい、姉さんどうしてもこれ見てもらいたいからっつって、わざわざパンフと一緒に、渡されて、渡してもらったんだよね、奈良のファミリーさんにさ。
え、レイさんはその渡されるまで、知ってたんですか、
う
ん、
知らなかった。
あ、そうなんですか。
で、それで
クマ、映画見てるレイさんが知らないんですか、
うん、で、クマちゃんはこれすぐ絶賛してて。
ああ、編集の。
で、まあさっき、キラタカシ、うちの元足のキラ、
キラタカシ。
大好き。で、あいつが好きそうな映画なんだよ。あいつ絶対好きだろうと思うような、うん、そういう映画で。
はい。
そ
う。キラ先生。ありがとうございます。う
ん、でも、まあ、やっぱさ、こんだけおすすめされたら見るじゃん。やっべえ、これ絶対言わなきゃいけないやつじゃん。って思ってたの。はい。そしたら、打ち合わせがあってね、ちょい前にね。
はい。
昨日か。カッキーと。山田さん大変です。マッドマックス超え来ちゃいました。
え？
もしくは、マッドマックス級と言っていいでしょう。山田さん。大変です。つって。何カッキーさん。バフバリです。バフバリです。
あ、バフバリね。
バフバリです。バフバリ、大変な波来てます。つって。
うん。ということで、
今日、
バフバリの話から始めますか。
で、バフバリの直前に、俺は、This is Us をめっちゃ勧められてて、
はいはいはい、
ファミリーの人に。これもゴルパンのファミリーの人に勧められて、うん、ぜひ取り上げてくださいって言われてて、取り上げようと思って見たら、これもまあ傑作。
うん、
何何なのこれっていうさ、もうだ、困っちゃって、目白押しすぎて、ちょっとまあ一個ずつ一週間やってもいいくらいのやつで、うん、俺が、これバフバリを、俺がちょっと適当に言ったら、お前ふざけんなって言われる案件だよ、これ。
そうなんです
か。マッドマックスとか適当に喋ったらまずいじゃん。うんうん、フェリーロード。
はい、
そのクラス。
そんなカルトな感じなんですか。カルトというか。
カルトというか、信者さん
がすごい。
もうだからもう、バーフバリしか言えない感じになる。だからこれ見た人がみんな共通して言うのが、見ましたバーフバリ、バーフバリ、バーフバリしか言わないっていう。
そんなコミュニケーションある？
え、そのバーフバリってどういう意味？
だからこう、今またイエーってなんじゃんこれ。はいはいはい、これ、うん、これ状態に入るわけ
です。へー。
え、バーフバリを見ると？
うん。 マッドマックス見るとみんなウォーボーイになるじゃん。
はい。
じゃもうちょ、バーフバリ見ると、もう、バーフバリに、おーやーって言ってる人たちの一人になってしまう。それくらい、バーフバリにも崇拝させていただいてしまうわけだ
よ。そう、バーフバリってどういう意味なの？
バーフバリは王様の名前です。
うん、
バーフバリ王っていう。
あ、バーフバリ王っていう。
っていう、そう。バーフバリという王様の話なんだけど、この人はなかなか王座につけないで大変だって話ですよ。
王座につけないんだ。
王座につけさせ、つかせてもらえないっていう苦悩の、まあ、いろいろ話があるっていうのは、まあ、中心なんですよ、はい。そうそうそう。そんでさ、ちょうどさ、また、先週話してたのがさ、泣かせとか言ってるんじゃねえよみたいな話してたじゃん。
ああ、はいはい、
うん。だからさ、お母さんを応援するんです。号泣します、必ず、みたいな。
はい。
っていう流れがやばいよねって話してたじゃん。
あー、そのまあ、いわゆるその、お涙ちょうだいというか、そうそうそう感動ポルノの押し売りみたいなこと
で、ね。そうそう。で、そこは俺とお前意見合ってんだよ。
はいはい。
お前、でもお前はあの詩は別に何が悪いんやんって言ってるわけ。
はい。まあ別に普通の
こと。いいんじゃんみたいな。
別にそんな目くじら立ててい
い。産むって決めたお前は死ぬまで頑張れよみたいなお前そういうこと言ってたじゃん。
まあそれはだって産んだんだから。産む
って、そうそう。ふざけんなよってさ、産む気持ちになっただけなんでその時みたいな。そういう議論だったじゃん。あの時、
うん、
まあまあそういう話あったじゃん、うん、でまあいくつかの部分においてものすごい平行線だったんだけど、うん、でもやっぱりちょっと感動ポルノっていうか、はい、商品としてのお涙ちょうだいっていうものに対して、
うんうんうん、
はっきり言って見てる人がもう分かってるよそういうのいらないしみたいな、
はい、
そだ逆にそれ言われると嘘くさいからやめた方がいいんじゃないのって思ってないみんななんか
まあ、思ってないというか、もう飽きてます。
前提が泣いたって言われると、ああ、もうダメだって思わない。
あ、そう、あれね。
俺は泣かないって思う。
CM、俺は泣かない
って思う。俺は泣かない。CM のね、なんかその、試写会かなんかのさ、お客さんのインタビューなんて、うんうん、めっちゃ泣きましたみたいなやつあるやん。うんうんうん、あれめっちゃ流されるんですよ。あの時点で俺も見ません。
そう、この間も試写会に呼ばれて、それでは感想の、V を撮りたいんで、皆さんお願いします協力してくださいって言って、もう一目散に逃げたもん、ね。
試写会、呼ばれといて、感想言わん
と。試写会に呼ばれたからには、
はい。
感動しましたって言わなきゃいけない圧っておかしいじゃん。
うん。いやまあ、ね。
試写会に呼ばれたけど、泣いてないって人いるって圧あるじゃん。そうそう。だからさ、そういうさ、なんか嘘みたいなものはさ、もうぼっくる昔にバレてんだからさ、
はい、
どうなのみたいなさ、
ま
あね、って話もあるよね、なんつって。
うん。
そんでね、まあ、例のごとくね、その映画館の何が嫌って予告だよね。
長いから最近特に
もう予告とさ、うん、前の席のさその背もたれは蹴らねえよもう何度も言うなよ、まあ、きつかいな違うバージョンで流しやがってさなあれもなんか暴動起こすべきだよな
もう蹴るかよって
それをさなんかギリギリに
キングみたいでしょ
そうそう
なん、あのダンス、どうにかしたらクマちゃんに直してもらった
もうダンスが楽しかったらいいですか？
あ、これ？
そう。
犯罪ですみたいな。
え、できるのそれ、お前。
できない、できない。
全然できるよ。
できるわけないでしょ。一応やるけど。
やるんだ。やるんだ。
やるけど。
やるんだ、お前、侍だな
断るのもあれなんで。
そうやな。
一口くらい食べないと。
そうやな。
できたらよ
かった。そうそう。だってさ、必死にさ、上映時間間に合おうと思ってさ、飛び込んでさ、延々と前の席蹴るなんて話聞かされてもうんざりじゃない？
延々とって
なくない？延々興味のない映画のさ、予告編もうんざりじゃない
え、そんなことない？興味のないっていうか、予告編でもう大体分かっちゃう予告編あるじゃないですか。
大体な。
あれ作ってるやつ、ちょっとバカなんじゃないかっていつも思うんだけど、うん、特に邦画、
うん。
なんか全部言ってるって、レイジさんかよって。
レイジさんかよ。
いやだから俺も今日はバーフバリー全部ネタバレしてくれるんだろうなっていう。
来たよ。
そう、で、バーフバリーやって、まぁ、あ、ちょっと後半、史上最速の、最速のインディアンやばいなって話するんだけどさ、
はい、
だからまぁ、あ、その、なんつうのかな。感動とか涙が出ましたって一体なんじゃいって話をもうちょっとちゃんとした方がいいんじゃないのみたいな、
うんうんうん、
ことに関する一つのアンサーっていうかいくつかのアンサーが今回取り上げるやつにあったんで話そうかなと思って
はい
ね
わかりました、
うん、でも中2ナイトなんで、
はい、
緩くやりたいなっていう
まあ
そう、うん、
ちょっとダラダラ
ダラダラやりたいな
お酒とか飲みながら
そうそうそうそういいよなクゼチャンネルな
全然大丈夫ですよ
最初から二人とも酔っ払ってな
最初から酔っ払ってね
スピンオフにゲットするコンペの主っていう謎の
そうなんです、
ね、観覧の皆さんもなんか
うん、適当に。
適当にやってください。
はい、はい、はい。
下に自販機あるんで。
積極的に進めるんで。
ということで、
レイジったらって言われちゃった。そうな。そうそう。で、
バフバリー。
うん、いや、なんか、まあ、後で言うけど、
後で。
じゃあ、初めてのお使いってなんであんな泣けんだみたいなやつあんじゃん。
うん、
初めてのお使いってさ、昔からある番組だけどさ、あれ泣かせようと思ってっかもしんないけどさ、泣くもんかって思いながら泣くよね。
泣いちゃう、泣いちゃうけど、でもパッケージ自体は感動ポルノに近いんじゃない。
感動ポルノなんだよ、あれ。
そうですよね。
なんだけど、泣いちゃうんだよね、あれね、見てると。泣かな？あれ。
全然泣かな。
マジかよ。そういうの見ない？
てか見たことないかも。
え、嘘？あ、お前絶対やばいって、あれ。
え？初めてのお使い。
望む泣くかな。
泣くとも泣ける。そうそうそう。
初めてのお使いって子供がお使い行くやつでしょ。
そう。
それでそのなんやトラブル巻き込まれて。
言われた通りにやろうと思うんだけどうまくいかないみたいな。う
ん、それでなんか右往左往して帰ってきて、うん、よく頑張ったねってやつでしょ。
ちょっと大人になったねっつって。うん、
でそこでなんか。バカにしてんだよ。
バカにしてんだよ。バカにはしてないけど、その構造が分かってたら別にあんまりね。うん、
お前、相棒の構造分かってるやろ。泣けるやろ。
相棒の構造は分からへんよ。
分かった。ごめん。
そう、まあ、幼児虐待番組ねって言われればその通りだし。
あ、そうなんだ。
いや、つうか、なんだろうな。
うん、
もう、本当に最初から仕掛けてるのは見え見えなんだけど、うんうんうん、例えばその、なんでこれ買ってきてって言われて兄弟で行ってくれって言われて、うん、そしたら途中で弟がやっぱり嫌だって言い出してお姉ちゃん困るみたいな、うん、っていうやつでも誰も助けてくんないっつって、うん、でこっちだよっつって、うん、今度違う方向に弟が行こうとしてお姉ちゃん困ってみたいな、うん、それでもなんとか言ってさ卵買ってこいって言われてさ卵買ったはいいんだけどさ途中で落としちゃうんだからっつって
え
みたいなさどうするみたいなさ
ちょっとちょっとい
いみたいなさ、
母さん
怒られちゃう。泣くそう、OK、じゃあ、そう、泣く、弟泣いちゃう。お姉ちゃん、お姉ちゃんは誰も助けてくれないから弟の代わりに頑張るみたいなやつ。はあ、周りにいる人たちは事故にないようにフォローしてるんだけど、絶対助けないっていうやり方で、ただ、のお使い
カメラ
がついてるんで。でもカメラがついてるっていうのは本人たちが分からないようについていくわけ。
そんなことできるんかな
隠してんのよだからあっちこっちにそのカメラが置いてあったりとか
定点観測
とか後ろにいるおっさんのカバンの中にカメラがあってそれでちょっと後ろからついていったりとかそうそうそうそうっていうやつでまあ見事になんつうのかないやそのまんまとやるわけよその辺のところをさ、うん、そうするとさうわあざとはいって思いながらさ、
うん、
瞬間瞬間にさ演出されてない子供たちの顔とかさ、
うん、
頑張りが見えちゃうわけだよ、
はいはい、
ここにやられちゃうっていうかさ
あ
でそれはさ仕込んだ笑いじゃ涙とかじゃないないさ人間の何かがむき出しになった瞬間でこれをこういうものをフィクションで作れないかと思ってみんなが必死になってやっているみたいなな
るほどなるほど
それこそここで泣いてくださいっていう仕掛けじゃなくって、
うん、
意味なく泣けてしまうっていう、
うん、
何なんだこれみたいなさ、うんうん、っていうようなやつでそれを何て言うのかなやってしまっていたドラマ、近い形でやっているなと思ったとね、ドラマという形でやってるのかと一緒
です。え
かなりやってて。
へ
で、これも、実はそれの、その分類に入ってるという。さあ、ここで泣けっていう演出が、極力抑えられてるんだけど、うん、ね、しみちゃん号泣だよね。
僕はもうダムが決壊しましたけど。
ダム決壊です。
しみちゃん。
しみちゃん、これインディアンでダム決壊。
うん、それで今日なんか、ちょっと、調子悪そうなの。
そうだよ
でそれさよくよく考えると人間の何かそのもののこのむき出しの核みたいなものがボンとこう出された時に、
は
い、思わずそれに共感して、
うん、
不意をつかれて泣いてしまうっていう、
うん、
だからそこまでに至るなんかさその先週散々タレの話してましたけど
あタレね、
うん、要するに手法とかで、
うん、
ここで
メソッドね
そう、それこそだからここでお母さん死んじゃったら泣くんじゃねえかっていう仕掛けがあるわけじゃなくて、
はい、
あの淡々とやってんだけど人間そのものが見えちゃったこれこそがだからなんていうのかな表現者のある目指す地点っていうか、
うん、
それをだからまあ、ね、言葉でやるのは詩人だしね、
うん
うん、音楽でやるのはミュージシャンなんじゃないかなってでそんなことを考えたらそれらを全て圧倒的にぶちのめす ものすごいのが現れてしまったのがこのバフバリだ。
あ、全然違うってことね。
実は、いや、で、それ一周して、実は同じだってことが分かっちゃったって話します、これから。
そうそうそう。なんか今日、意外と難しいとか深い。
ね、いやじゃああんな話されて1週間経ってさ、はい、考えるべそりゃあの後
あ、まあまあ、
そうそうそうそうそう、なんかなんかエンターテイメントって何ですかみたいな話じゃんあれって、なんかそのなんだろう、バレてるって話だったじゃん。
そうですね、バレてる、
お客さんをば、その騙そうという仕掛けみたいなものが作り手に恣意的な行為としてあって、でだそれはもちろん売れなきゃダメなんだけど、うん、あのだからといって、え、何ていうのかな、あの何のためにやってんのって時に金のためですっていうのが透けちゃったらもうアウトだっていう、うん、
はいはい、
それはなんかさ、いろんな思いあるにしろみたいなさ話でさ、でね、バフバリなんですけどね、何がすごいってね、この映画ね、はい、あの2017年、まあ、1作目が、先に出て、で、これ2作目なの、前後編の 2番目、
え、2作目なので
、そうに、で、第、あの、前後編なんだよ。
はい。
で、カーマスートラっていうさ、はい、あの、インドの叙事詩あんじゃん。はい。で、まあまあ、要するに神話的な物語っていうのがベースになってて、作られた、まあ、ほぼオリジナルの物語で、で、まあ、中心となってんのは、バフバリタル、王の中の王、みたいな。生まれながらの王、みたいな。
どういうこと？神話の話なんですか？
神話ではないんだけど、神話的なね。はい。だから、どこが神話？
まず人間なんですか、その。
バフバリ、そう、人間だし、はい、なんていうのかな、超能力使ったりとかしない。
へぇ、
だからその、古代のインドの、なんかまあその、だからよくお前の好きな、何、蒼天航路的な感じの戦闘シーンみたいなものが、そう。いや、お前さ、あれ好きじゃん。なんだっけ、あの、三国無双。
好きですよ。
うわーって来たやつ。バーンってやると、人がバーンって飛ぶやつ。
飛ぶという
か。あれが3時間。
あれ3時間問いまくり？
おいそう思う。
も
う気がついたら、とりあえず筋肉だから。
自分でやるのはいいんですよ。うん、スカッとするから。うん、それをなんか見、なんだろうな。まあいいや、うん。
そんでね、この映画ね、あの、インド映画史上最高、最大、あの、最高額のお金を投資した映画で、うん、
インド、ボリウッド史上最高
額。ボリウッド史上最高額のお金を投じた映画。
すげえ。
そう。で、だからエキストラだけで5000人。
やばい。
エキストラだけで5000人をどうやって束ねんのみたいな。思うじゃん、ね。でも本当に、あれ、ちょっと待って、あれ CG じゃないんだと思うと、もうなんかそれだけで、やっべえな、これ。
CG じゃないの？
要するに5000人いるわけなんだよ、だから。
5000人同士がこう。
5000人そこにいるんだよ、もう、だから。うん、だからその5000人以上の人は CG になってるかもしれないよ。
え、5000人以上いるんだ。
います。
あ、5000
人。もう見た感じだともう5000人はるかに超えた人た
ちが。その人件費で CG すればよかったじゃん。
いや、CG もフルで使ってます。
ちょ、わけが。
だから、要は、その、
あ、5000人、だから5000人の単位を、
で、実写パートでやってて、
ああ、まあまあまあ、
で、取った上に、
もうすごい規模だっていう話ね。
どんだけ乗せんだって話。
5000人で踊るんですか？
あのね、踊るシーンをだいぶカットしたって話聞いた。
うん、あ、そうなんだ。
だから、でもね、なんかね、やっぱりミュージカルシーンとか音楽すごいんで、うんうん、その部分ではやっぱ魅力をそがない程度な形の編集だったな。うん、ただ、なんだろうな、踊るマハラジャとか、うん、きっとうまくいくみたいに、ミュージカルシーンが結構メインで入ってくる感じではない。
あ、そうなんだ。
うんうんうん、でね、この映画をね、見たか、見たいがためにね、地元インドではね、なんか、4000人ものお客さんが、2キロぐらい並んだらしい。
2キロ
入りたくって。
何月に公開か分かんないけども。
すごいことだ
った。暑かったら死んでますよ。
民話みたいな話です
よ。世界がもう、そうそう、神話になった。
うん、もう観客も王に捧げちゃってるんでしょっていうことを。
そうそうそう、うん。そんでさ、嫌われる勇気書いたさ、小川さんっているじゃん。古賀さんって人が嫌われる勇気スタートさせてさ、カッキーとさ、まあ、カッキーが編集してんじゃん。さ、うん、古賀さんがさ、まず一発目にバフバリにやられたのよ。バフバリの王のしもべになったんだよ。
はい、
そんで、古賀さんが、古賀さん史上1位って言っちゃったんだって。
へぇー。
カッキー情報なんだけど、うん。そう。で、カッキーが、ちょっと待って、古 古賀さんが1位っていう以上行くしかねえだろうと思って、まあまあまあ、行ったらカッキーがマッドマックス超えなんで行ってくださいって言われて、俺も行く羽目になったっていうことなんです。
レジ史上何位なんですか。
あのね、うん、俺の好きな映画ジャンルでは全然ないランキング。
例外が例外ランキング。
なのでその例外ランキングで今1位なんですよ。
あ、
無敵です。
えー、その別ジャンルの1位ってこと。
そう、
マッドマックスは超えたというか、まあ本当急ということですか。
そうだね、びっくりするよね。
気になるね。
でマッドマックスとの比較、まあ、ちょっとざっくりストーリー言いますけども、
そうそうそう、
まあ、ざっくりなんですけど、あのね、ものすごく単純な話、要するに戦国時代によくある王位継承問題、うん、兄と弟の戦いみたいな、はい、北斗の拳みたいなもんだよ、うん、だから一つしかない玉座をめぐって、あの兄と弟が戦うって話。
人心の乱みたいなことですか。
あ、人心の乱に近い。でもこの なぜかインドでは、あのいとこを兄とも言うんで、
あ、
だから、まあ、要するに血縁にある、
まあまあまあ、
その、いとこ の, あの男、うん、
お兄さ ん,
お兄さんとその弟のバフバリと の, その戦いなんだけど、うん、そこに、まあ、いろいろな陰謀みたいなものが関わって、うん、それで本来あの王座につくべき、バフバリが、あ、そのお座を追われてみたいな話っていうのがメインな話になってて、そしてあのひどい目に遭った後に復讐劇が、まあ、壮大な形で行われるという。だからで、しかもね、これね、何がすごいってね、バーフバリってね、生まれ流れにしてね、完成されて一瞬もブレない王なんだよ。こんなん見たことないよ。
だから王っていうのが分かる、ね、
王の定義って何。
そうなの
、ね、なん
かもう見た人は王なんだよって言うけど、
それがね、それがね、見た人全員がそうしか言えない映画な。なぜかっていうと理屈が全然ないんだよ。
だから力技しかないってこと。
あのね、王として生まれたのっつって生まれてるわけよ、最初にから、
はい、
そしてあなたが王なのよっつって25年後私は王だって現れるよ。めっちゃひげ生やしてめっちゃ濃い顔して、でこれ日本だともう藤岡弘さんしかできないやつだから、もう藤岡弘が王だって言ったら王じゃん、もうそういう感じなんよ、もう。
そっすね、みたいな感じ。
いや、そんなに冷めてない、そんなに冷めてない。いや、
全然違う。いや、王ありがとうみたいになっちゃうっていうさ。そう、う
ん、それは見てないから、これはちょっと
また説明できないんですよね、自分が王であることも。もう王だから。
でそもそも、うん、王が王たる理由を説明する理由はあんのかって話なんだよ、
うんうん、
つまり王は王であるがゆえに民のために命をかけて戦うんだっていうのっていう、この
分かってきた、
その軸のみなんだよ。つまり王は民を幸せにするために、あの体を張って誰よりも先頭に立って筋肉で相手を倒す。
まあ特殊な王の
腕力ですね。
腕力で。だからそのこれはバーサス。
分かった分かった。うん。
要するに
今もうすぐ分かった。バキに変化するとすぐ分か
った。ユージロ
ー。ユージロー
とか。ユージロー
とか。そうだし、うん、お前が好きなのって全部そうだから。
決めまあまあまあいいでしょう。
でね、俺はね、しかもね、映像はラッセンですから。
映像がラッセン。
もうね、イルカの出てこないラッセンみたいな画面だ。
イルカの出てこないラッセンってもう何なの。
だから新海誠の事情みたいな感じや。だからそのキラキラにも程があるべみたいな。
そのじゃあもう統帥していくわけでしょ。
新海誠かける新海誠をしたらバーフバリの映像になる。
そうでラッセンでイルカの組んで。
でラッセンマイナスドルフィン
と。ドルフィンとでトラを入れるんだよ。そこに
ト
ラとかリンを入れるととかどうね
はいはいはい、はい、
そう
なんかようわからんけど、なんかすごい
要するに俺なんか絶対についていけないやつなんだよ、うん、
本当はね、
本来は、
はいはい、
お前の大好物のやつで俺が座るべき場所じゃねえなと思って見てるわけ最初、
はい、
でも演出からしてもう笑えるんだよ、もう、はい、なんていうかな、おーでーすって出てくるから、うわーってもうさ、序盤からもう30分くらい笑いが止まんないんだよ。
そんなに
笑いが止まんないの。だからね、過剰演出してくるもんだから、面白くてしょうがないで、よくあるさ、
めちゃくちゃ見たい。
そうでしょ。でさ、よくあるさ、弓対弓の戦いになった時にさ、こうやって、で、相手が放った弓と自分の放った弓が、どっちに来るかって時に、
カーイってまさかここ行かないじゃんみたいなところ、うん、刺さるじゃん。
うん、まあ、バチーンみたいな。バチ
で割れるやつ。
漫画のやつであるじゃん。うん、バチーンってこれメリメリメリメリメリメリメリメリメリメリバーンみたいな。何これみたいなさ、いつの少年ジャンプ見てんの俺みたいな。
あー、なるほどね。
うん。だからもう危なくなるともうすぐヤシの木がビヤーンって伸ばして
ヤシの木
ヤシの木立ってんじゃんいっぱい、
はい、
あれを利用しまくるわけだよ、
はい、だからあれを利用するってどういうこと
例えば鉄壁の要塞があって城に入れないなるじゃん
まさか
まさかの
見てくださいこの
モクロさん
このヤシの木
さまさかのあれやるんですよみんなでシールドを持ってるわけじゃん盾を、
はい、
それで 4,5 人でシールド盾をこう外側にして一個の弾丸状になるわけですよ
ええ
シールドで固めて、
はあ、
でそれでヤシの木をビューンって曲げたらそこにこう乗っかって
こういうことで
みんなパンと離すとビューンと飛んでいくわけですよ
ヤシの木に
盾を持った5人組の男の塊がピャーンつって
城壁を飛び越える
そうそしてパーンつったら思いっきりスローモーションで決めのポーズしながらみんながバラバラになるブワーンってゆっくりともうすごいよカメラが回るわけ、はい、それをバフバリやるからね
え
王なのに
王がヤシの木
ケサビヤーン
っていってそうブブカみたいにしていくわけでしょ
飛び込むと
でブ
ワーンみたいな300メートルぐらい高さのとピョンシャーン入ってるそんでブワーンって決めもう基本的にもううわ決めきた決めきた決めきたばっかりずーっといくわけもう最高なんですよおかしくってでもね、
それ
ね、何が面白いって、じゃ何がいいかって、一貫して民の幸せのために生きてるんだよ、バフバリは。
民の幸せのためだけ生きてるってど
う民に今何があったんです
か？お兄さんたちは、お兄さんやお父さんたちは、民のことよりも自分たちの政権のことで頭がいっぱいなんだよ。だからそこが大きく違うわけで、はい、そこでみんながバフバリを人格者として崇めててその根拠なく、はい、いきなり最初から、そこにいる全員が何万人も人がもういきなりバフバリバフバリバフバリバフバリ兵隊から民衆から全員がバフバリコールで地面が揺れてガタガタガタガタガタガタってなって地震が起こるというそれくらいそれくらいみんなバフバリが大好き
多分急に落語家みたいな。
見てる人の中に、見てる人の中に警察とかいたら、レイさん、今週の放送見られたら捕まるかもしれない。
やばい。
テンションがおかしい。
でもね、俺バフバリの旅だったら捕まる。そんな気分になるやつですよ。
まあ、男子3日合わざればね、活躍して相まみえるべしとね、うん、言うんですけどもね。
はい、そしてね、
先週の、うん、同じ人と思うよ。
同じ人
と
思うよ。
そして、
はい、
バフバリの忠誠を誓った元奴隷カッタッパっていうさこのイケメンのハゲワイジがいるわけよ
もう一回言ってください
カッタッパっていうね
カッタッパっていうイケメンのハゲワイジ がいる
カッタッパ
そうで私はバフバリのためだったらいつでも命を投げ出しますみたいなことを一貫してやっているこのジジイがクソかっこいいわだからもう今全国にもうカッタッパファンがもう溢れて大変な騒ぎです
。そうなの？
カッタッパ。もうだからまあ、
俺聞いたことないんですよ。今日までその名前聞いたことないです
よ。ハゲたらカッタッパになるしかないね。
何？
でね、まあその難しい話は後でしますけど、あのね、
難しい。
アホな話からします。そうそう。だ要はね、アホ映画なんだよ。アホ映画で、あーって言いながら、ないないないないこんなのとか言って、うわ、決めてるとか言って、かっこいいとか言って言いながら、あれこれいいなーってなってきちゃうっていう不思議な魅力があるんだよ。で、その前に一個言いたかったのがね、あのね、例えば、最初に、予告編を、他の映画の予告編を見てると、みんな世界が終わってるんだよ。うん、世界が破滅するっていうのは、うん、延々と、もう何回世界破滅するんだよと思って見てるわけだよ。
あー、なるほど、ね。
もう世界破滅するの飽きたよと思って。
はい、
思ったら、もうバフバリ、世界が破滅するなんて全くないから、世界は俺が救うって最初からなってて、世界は終わらないってところから始まってるから。バフバリ、安定感全然違うんだよ、もう。そういう、だからそんなんじゃ悲壮感全くゼロなんだよ。このままだと大変だとそんな全然ない。
いわゆるもう古典的な英雄譚を、
うん、
もう全力で金も人も、
そう。
そう。もう音楽も演出も全部かけて、掛け算しかしないみたいな。
そうそうそう。で、まあ、ムトゥーの頃から、もうインドってそれが好きじゃん。
う
ん、
まあそうですね。
でさ、まあ、まあ、これってあれかと思って、その王に対する信頼とかいうものがあってからこそのカーストだったんだなっていうのが分かってくるんだよ。うん、
だから俺たちは民主主義の中のヒーローを見てるから、要はヒーローはあの悩みを抱えてるものばっかり見てるんだよ。でもバベル2世は悩んでないじゃん。だからバベル2世悩んでないよ。
バベル
2世は父さん僕行きましたからね。
まあバベルさん悩んでない。
だからあの頃のキャラクターはヒーローは悩んでないんだけど、60年代からヒーローが悩み出すんだよ。
あ、はいはい、
デビルマンあたりから私はなぜこうなんだって、
うん、
そこにみんな乗ってたんだけど、
うん、
バーフバリは、ま、みじんも悩まないから、これぞヒーローって感じでこっちが乗れるんだよ。
なるほどね。
お前に憧れる、お前についてくって言いやすい。だけどシンジ君についていけないでしょ。
ついてはいかないな。
シンジ君はついていく対象だよ。
お前の問題を解決したらエヴァに乗らないんだよ。君のカウンセリングの後にエヴァに乗ろうよってなるじゃん。だからさ、例えばそのね、君の名のさ、タキ君とかさ、シンジ君みたいなのがさ、ジャパンだとさ主人公になってきたわけじゃん。こうずっと歴代と、はい、もうバーフバリの小指で弾かれる人たちじゃない、ポンって。
そんな強いんすか？
うん、めっちゃ強い。だからもう、シンジ君なんてもう、いるのみたいになっちゃうんだ。微生物みたいになっちゃう、シンジ君が。それくらいのなんかこう、勢いが。で、前も言って、だからさ、ゲワイなわけよ、ゲワイなわけ、
はい。
だからさ、ゲット
ワイルド。
ワイルド&タフだったわけじゃん。
はいはい、
これまあ、バフバリのテーマだったんだよ。ワイルド&タフなんだよ。
でも解けない愛のパズル抱いてないでしょ。
そう。抱いてないでしょ。
解けない愛のパズルの話します。
え？
じゃあお願いします。
あるや。
あるの？で、これね、俺のね、女子とのね、その女とのロマンス出てくるんだけど、うん、これがまたすっごく良くてさ、
は
あ、あのね、まあ、その、あのお母さんがね、お母様、お母様っていうのがいてね、うん、その人が、まあ、いわゆるその、まあ、ビクトリア女王みたいな感じで国をまあ治めてるのは実質的に彼女がやってるわけだよ。
うん、
で、それがさ、バフバレにさ、いろいろ旅をして、物事を見てこいと言って旅に出るんだけど、まあほとんど一つの国で話が終わるんだけど、お前一箇所しか行ってないぐらいな感じになっちゃうんだけど、でもそこで何が起こるかっていうと、あるその国のお姫様に恋をするっていう、一般庶民として私は何もできないんですっていう体でその国に紛れ込みながら王女と出会うっていう。で、そこの王女と恋に落ちるんだけど、その王女が危機に陥るわけだよ。
危機
に陥るわけ。
あ、危機ね。
そう、大ピンチなんだけど、うん、この王女がまたアホみたいに強くて綺麗な。
強いん
だ。女も強いの。
そう。で、まあ、振り抜くときに、まあ、ホムラを超えるね。ファッサー王。
ファッサー王
も、ホムラ超えるファッサーで現れますから、この人。
は
ぁ、あ。キラキラキラキラキラキラで、またその、まあ、両方スローモーションで。う
ん、両方
だからその、まあ、その、バー、その、あれ、あの、こっちの、その、男も女も、バーフバリも、両方ともこう、スローモーションで振り返って、でね、出会うんだけど、
はい、
それまで、私は何もできないですっていう顔してるんだけど、実はすごいやつだっていうのは、もう画面を通して伝わっちゃうし、周りでもうすうすわかるんだけど、隠してるわけだよ。それがまた面白いんだよ。もう冗談みたいな感じ、コントみたいになってるわけで、うん、そしたらね、大量のね、敵がね、
うん、
廊下の向こうからね、やってくるの、わーっと。女王様に。に向かって、女王様いるじゃん。女王様行ってみて、うわーって来るわけだよ。女王様どうするかっつうと、もう、抜いては、抜いては、かっこいいんで、めちゃめちゃかっこいいんだけど、はい、とにかく、量が半端ないから。
量
向こうから来る人の数
が。
だから、倒してはいるんだけど、このままだったら全然ダメー、ね、
って言
ったら、後ろから3本、矢がピャーン、バババーン倒す。パッと振り返ると、バフバイが、1回につき3本、矢を撃つ。
まあよくある。
よくあるやつ。
加工園
が。よくある、うん。そして、加工園、そう、
加工園。
そして、王女の前にパーンと行って、王女の前に行って、王女に向かって、パーンと撃つわけです。
何してんの？
何してんのと思ったら、王女をすり抜けて3本の矢が、
はい。
王女の向こう側から来た敵にバババババ当たるわけです。それをスローモーションで見てるから、上かっけーっていうのを、その、堪能できるシーンなんだよ。で、はい、その後に、もうさ、テニスのコーチがさ、後ろからさ、こう、テニスのコーチが後ろから、はいはい、奥様にテニスのフォームを教えるみたいで、うん、いきなりバフバリが行って、手は、指は4本。手首を返して、で、その場で教えるの3本で戦う。それをあっという間にマスターする女。王女。もうね、そのね、下りだけでもね、何回見れんだ、これ面白いぞって。そういうね、なんかね、一瞬たりともこっちが不安にならないパーフェクトな戦い方っていうか、バディみたいなの見せてくれる。インド人ってすげーってなる。 二人でさ一緒に国行こうみたいになるわけだけどさ、スワンボートのさ巨大なみたいなやつがさあるんだけどさ、それに乗っかってさ、うん、川行くわけだよ、はい、タイタニックするわけだよ、そして人踊りやるわけだよ、うん、そして船は舞い上がるんで空に
飛ぶの、
飛んじゃった、
ダッダッダッダッダ
ッダッダッダッ、すごいなと思って、うん、だけどバフバリさん、はい、その王女様が、うん、もなんて、お母様の怒りを買って捕虜にされそうになるんだけど、はい、その彼女が、もし屈辱を感じるようなことがあったら私は許さないっつって、要するにこの女のために私は命張りますっつって王座につかないっていう、この人
めっちゃネタバレしてない今
こんなもんじゃこんなもんじゃない、
サイレントネタバレしてる今
まあこの辺にしときます
これちょっとバフバリさんから文句きますよこれ
もう俺大丈夫や。
いやそれがですね、はい、その後とんでもないことになってくるんです。これ3時間ある映画なんで、うん、今のはほんの序盤です。
今何分ぐらいまで話しました？
1時間も行ってないです。
そうでしょ、俺も多分買ってます
よ。そっからいや、なんでかっていうとこれは一世代の話ではないからです。
サーガ
ーサーガ
サーガ
お前インドなめんなよ、サーガだろインドはよ。
何バウバリってそほん1人だけじゃないの？
それは見てのお楽しみです。だ今だから私が言ったのがまあ公開中なんで全部言ってないですって話ですよね。そうなんですよ。
ちょっと、ね、やばいな、うん、この話。
やばいでしょ。
やばい。うん、でも、ね、見た意図はちょっと下がったんですよね。そのバカすぎて今のところ。
ところがですよ。
ところが。
そう。これだから、あ、バカだなと思って楽しんでいると、はい、何か、あれ、ちょっと待ってくれよなって思うわけ、はい。なんでこんなにこの人が好きになるのかなっていうと、はい、やっぱり、なんていうのかな。ブレない王様っていうの、うんうん、つまりさ俺たちってなんかこう漠然と、うん、あの上の人に投げすぎてんだよ。あの人たち偉い人が多分うまくやってくれるだろうと思って、うん、見どこもみたいなとかさ、なんか大岡さばきとかさ、ああいうの大好きなわけ、うんうんうん、それはさその
お上がね、
お上に対するさなんかこう信頼とか期待みたいなものがあって、うん、それがあまりにも裏切られてんだよ。それの理想像を見せてくれるわけよこれ。
なるほどね、王道っていうやつを
もう、そう、うん、でね民主主義ってやつは、はい、みんなが王様なわけでしょ、う
ん、まあ、はい、ある今ある、うん、
主権は民衆にあるわけだよ、うんうん、だから王様は不在なわけで、その公僕つってしもべなんだよ、はい、でも俺たちの中には王様に従ってきた長い遺伝的なその歴史のが全身の中に刻まれてるわけだから、どっかで投げちゃう部分があるわけで、
ありますあります、
う
ん
う
ん、
そうでしょ、
ありますね、
彼ら
判断するのめんどくさいもん、
それにあまりにも裏切られてるから、うん、理想をバンって見せられた時にこれなんだってってなっちゃうんだよ、
見て。なるほどね、
それはわかる。
この人が上に立つんだったら俺もちゃんと働こうみたいなこれがだ、本当逆、あまりにも逆がありすぎてんな。でもこれ皮肉なことで、はい、それこそ明治時代にね、俺たちが、そのご先祖様がね、血を流してね、戦ってたのは何かっつうと、封建制度をやめて民主社会を作ろうってやったわけじゃん。はい、で、無血クーデターをやろうというふうに頑張ったのが明治維新だったわけじゃん。まあまあ、そのための戊辰戦争だったとも言えるわけじゃん。
まあ、うん。
まあそうだよね。
民主主義っていうか、まあ立憲君主制ですけどね。
だからそこは、うん、あの生まれながらにして、うん、人は階級があるという世の中をやめようっていう、
ま
あまあうねうん、ことが、まあ、ハンペータとか言ってるわけじゃん、龍馬とか、そうそうそう、でそこの崇高な理想みたいなものから始まってこの手たらくなわけよ。気がついたらトランプ政権になってるわけ、はい、民主主義なんてやってると。
アメリカも、うん、
いやアメリカも同じことだから、
まあまあまあ
うん、だから本来あの目指していった場所ってどこだろうと思って愕然としている時に答えがここにあるんだよ。
なるほどなるほど。
でこれただしこれバーサスキングだ、あのキングスマンっていうの、キングスマンっていう映画が あるじゃん、
はいはい、
であっちはイギリス紳士タレってやつなんだよ、
う
ん、でスパイ映画じゃんあれって、うん、だから女王陛下そしてキングのしもべである、うんスパイだからキングスメンって言ってて、であっちの美学みたいな貴族っていうね、でもあっちはひたすらあの、閉じてて、
うん、
でガジェットに頼るわけ、要するに道具に頼るんだよあの人たちって、
うんうんうん、
スパイ映画の見どころはやっぱり道具なんだよ。マシーンなんだよ。
ほうほうほう。
なんだけど、この人、基本的に筋肉だけなんだよ。
自らの肉体のみを根拠として。
やばくなると、もう、石像でも素手でぶち割るから、わーわ
ーいや、本当にそんなやついるんだったら、もうそれはね、ばーばりってなるけど、
いるってことです
か？映画館に行ったら会います。
会いに行くのとも一緒にじゃ
あ。まあいいけど。
マッドマックスが、あの実際のところ、イモータンの方が実はブレてないっていうか。
ああはいはい、
マッドマックスは自分だけ助かろうとするじゃん。
うん、
で、それがね、まあそのまあ、フィリオさんに出会ってから、自分だけじゃないっていう生き方を選択するから U ターンするっていう心の変化があるわけ。だから結構繊細だしリアルなんだよね。だけど、バーフバリは一度もブレてないから。
うん、
命落とそうがこの道みたいな生き方するわけ。だから、これちょっと見たことないよなっていう。でもちろんその王様だって裏の世界はあるはずだろと思うわけ、うん、でもちろんあると思うんだよ。だけどそれを見せる見せないは監督側もしくは観客側が望むか望まないかでやって決まるんだから、うん、これ結構深い話で、例えばアメリカンビューティーだと裏側を見せることのエンターテイメントっていうものであるところまで行ってるじゃん、
う
ん
そうですね、
これ表を貫くがゆえに見えてくるものってやつなんだ。そうなんだ、そんなやり方なんだみたいなさ、すごいよね。だからさ、自分個人の自由みたいなものを優先すると社会はカオスになってしまうから、その本来の自由を失ってしまう。なぜならば規制がかかって好きにやれなくなってしまうから、結果的に。だけど公のために自分の自由を犠牲にすると社会の方が自由になるって話なんだよ。これすごい話で、俺がだから俺は一切の人生のプライベートをヤンさんファミリーのために生きるのだってやったとするじゃん。俺大変なんだよもう、はいはい、プライベートなくなるから、
はい、
だけど民は幸せになると自由に好きやってなるわけだ、うんうんうん、だからその構造みたいなものを映画見ながら、あれどっちが正しいのかなってなってくるんだよね。要するに自分の自由みたいなものを優先するってことと公についてどこことっていうところに落ちていくっていうのはすごいなとっていうのがまああるなと思って、そうでついでだからね言いますけどね、これねインドが総力上げてぶつけてきた、世界にぶつけたそのインド哲学だから、カースト制度ってあるじゃん、うん、カースト制度なるものが強引にやってたわけじゃなく、ある種の合意のもとで、ある種の幸福の中にカースト制度があったっていうことが分かっちゃう、これ見てると。
うーん、
奴隷が王様に全ての命を尽くしますっていう幸せを書いてると、ここに。でそれは美しいし、本人は不幸には見えないんだよ、
うん、
見てると、
うん、
つまり、みんなが王様っていう世界よりもこっちの方がいいんじゃないかっていうふうにガーンってぶつけてこられてるっていう感じ。
ああ、その近代以降の思想とか、そういう政治体制とかっていうものが、
そう、
あの実は合ってないんじゃないかと、
う
ん、
そのっていう風に
見えちゃう。それが世界をもう混乱に陥れて、第一次第二次もそうだし、そのポピュリズムもそうだし、まあ、全体主義もそうだし、
そう、
そうなっていった。
そう、
それだったら、うん、その17世紀ぐらいまでのその、うん、しっかりとした社会体制の中の非常に有能な、
うん、
為政者が治める、
うん、
まあ、カースト制なり、
うん、
まあ、日本でいうとその幕末徳川なっていうか、その、
うん、
首脳交渉の、
うん、
まあ、かっちりした身分体系の中で安定した社会、
うん、
そしてその信頼とあれによって
治められる
社会が実は人間にとっては正解だったんじゃないかみたいなことをバーフバリが投げかけて、
徳川300年の平和は、
はい、
殿様が尊敬できてからたらそれで良かったんだみたいな話だよね、それってね、
うん、
でその時は町人文化も栄え、うん、浮世絵は盛り上がりみたいな、
うん、そこはそのあれですからね、うん、そのやることを区切ってるから、
うん、
だからやりやすいんですよ。
その通り、つまり職人に生まれたら、うん、職人で生きこうっていうそのなんていうの、迷いがないわけだ。でもさ、うん、選択肢が生まれたがゆえにこう苦しんでしまっているよなっていう。
それは自由が人を不幸に
するっていうサルトルの問題にかぶって、うん、サルトルの問題の解決をインドはここで思いっきりぶつけてる。
でもそれがだから現代じゃないから、でやっぱりエンターテインメントすぎますよね。
でもちろんそうなんだけど、うん、なんで現代にこんなに受けたんだって話なんだよ。
ああ、そういうことか。
そう、 だからたくさんある何百本も作られてる映画、何千本も作られてる映画の中でこれをみんながなぜ選択したかっていうところが、うん、俺はこのその大騒ぎのなんか核になる部分ですごい面白いなぁと思うよね。で一方でダーリー&フランキスなんですけどね。
え？まだ？うん。すごい。
いや同じように爆笑しながら見てるやつ最近あったなと思ったらダリフラなわけで。
あ、なるほど。
そうそうそうそう。で、あの真面目にやってるから余計に面白いんだ、ダリフラ。
あれも真面目にやってるんですか？
いや見てない。
見てないですまだ。
だから主人公タキ君だからね、あのヒロってやつはね。だからモノローグですごいこう繊細な自分の気持ちみたいなのを語りながらやってることはめちゃくちゃだからさ。はい、うん。だから多く見てないんだっけ？
見てないです。
ダリフラ。
うん。
あ、そのダーリン&フラン、そっか。じゃあまあこの話いいか。
いや俺らは見て
なかったから。そうですね、うん。なんかね、あの一個じゃあ言うとしたら、じゃああの奥はともかく、あのこの間の、うん、放送でダーリン&フランキスの話してるときに言ってなかったことで、うん、はい、子供たちがあの初めてパイロットみたいになるというときに大人を初めて見たっていうセリフがあるのね。うん、でその時に、ね、うん、大人たちがいる都市みたいなものがあって、そこには行ってないっていうか行けないっていうか、その、なんていうのかな、エヴァの時には、子供たちがパイロットになる。で、大人たち、そこの断絶あるんだけど、それの、まあ、まあ、延長上にの話をやってんだけど、その、子供たちのことをね、その、映画の、じゃあ、その、アニメの中でパラサイトって呼んでんだよね。
え？
そう。パラサイト、僕らパラサイトって言い方。それで、パパたちって言ってんだよ。
へぇ。
それで、今回の、あの、物語の中で、あなたはなんで戦うのっていうふうに言われた主人公が、よくわからないけど、トシとかパパたちのことを守るためかもしれないみたいなこと、すっごく漠然としたことを言う。僕たちパラサイトはそうでもなければ生きていけないんだみたいなことになってて、この構造はなかなかすごい社会違反。
なんか怖いな、パラサイト。
え、だから、あの、ニート問題。いや、それから、なんか俺たちはわけのわからない、これで言ってもその企画してる大人たちがものすごく頭で作ってるから、実を言うと真面目に見てると辛いっていうか笑っちゃうやつなんだよ。あ、まあだからこれは簡単に言えないんだけど、その子供たちはさ、なぜ存在するかってさ、自分たちが存在するかさ、大人たちのために存在してて、で何を言ってるかっていうと、キスって何って言ってるのね。
うん、
だから男女がペアになってマシンになって、で、まあ、その女子があのバックスタイルになってる後ろに男子がいてこうなってる。で女の子のお尻を見ながら叫ぶんで戦ってんの、これ、うん、そう、もうね、それだけでね、ボリウッドと戦えるんじゃないかと。だからね、相当日本のクリエイターもぶっ飛んでんぞっていうか、
うんうんうん、
おかしいぞっていうのを表現してんだけど、そこでね、言われて、そのね、女子と男子がシンクロ率がこうなると、なんかエヴァの延長だよね、
うん。
だからマシンとシンクロしてたじゃん。そうじゃなくて、エヴァのすごい影響下にあるんだけど、あのね、エヴァだとそれぞれがマシンに乗ってんじゃん。違うの。同じマシン。つまり、シンジとアスカが乗っかってるシーンあるじゃん、一緒にさ。うんうん、あれがデフォルトのマシンの設計なんだよ。で、そこで二人のシンクロが行われて、お互いの気持ちは一つになったみたいな状態の中で、やっと戦えるっていうやつなんだけど、これいろんなメタファーが入ってるわけだよね。つまり、まあ、セックスだよね。セックスをすれば、トシは助かるみたいな。パパは助かるみたいな。お前が結婚してくれれば、俺たち老人は助かるんだよ。うん、年金払ってもらえるから。
なるほど。
なんて巧妙ですげえことを語ろうとしてんの、このバカアニメでっていうさ。
結局バカアニメは変わらない。
つまり、バカ映画対バカアニメの戦いなのよ。
今怒ってんのは、
怒って
んの、このクールで
バカ映画の中で哲学を語り、バカアニメの中で哲学を、社会批判を入れてるっていう、これはなかなかエキサイティングだなと思うよ、この今の戦いっていうか、その文化のぶつかり方っていう、
なんかちょっと賑やかになってきましたね。
そう、
世界が、
そう、面白くなってきた、すごく。
へー、
うんうんうん、
そうなんだ。
そうなんだよ。
皮肉たっぷりなんだ。
いや、あれはすっごい皮肉だね。だから大人すぎねえかなって思っちゃうね、見てて。ちょっと大人すぎんな、ダリフラワーって思っちゃう。
あ、そう、
仕掛けてることが。うん、で、それで、その、なんとかな、描かれていることの真相、そして裏側みたいな、全部こう、やっていくうちに、見えてくる ことって何かみたいなことを楽しむようなコンテンツになっちゃってる最初から、うんうん、それはエヴァの延長上だよね。このさ作品は一見エロバカアニメだけど、あの実はすげえこと言ってんじゃないかっていうやつ の文化の延長上にあって、まだやってんだっていうのと、ここまで来たかっていうすげえ面白さみたいなのがあってさ、だってね、だってね、あの女の子前四つん這いになってて、男が女の子からこのお尻から出てるレバーをこう持って叫んでんだよ。これだけでも相当マッドなんだけど、二人ともスーツ着て接触してないんだよ。そしてキスもしてないの、うん、その時にうわーって叫んでる時のエネルギーで戦ってるって、何これと思わない？
全然
ない。これってやれない童貞のエネルギーを、あのエネルギーに変換して、うん、気持ちを、うん、だって接触できない女が目の前に四つん這いになってるのに、俺は何もできねえんだーみたいなやつが敵を倒すみたいな。それ倒すべーみたいな。つまり日本での一番のエネルギーはそこにありますみたいなことをダーリンフラは言ってるわけ。俺が言ってんじゃないからね。
そう。すごいよな。
うん。だからこれちょっと文化人類学的にちょっとみんな検証した方がいいんじゃないの。
ダーリン・ザ・フランキズ。
ダーリン・ザ・フランキズのその、うん、破壊的行為について。そう。
みんな。そこまで言うのはちょっと見てみようかな。
見てみようかな。
その目で見なかったら今のアニメ面白くないって。
その目？
だからそういう視点で見ない
と。ああ、
なるほど。社会批判
を。
そう、それくらいリテラシーが高くって、それで商業主義の中で、その、こうすれば売れる、こうすれば売れる、こうすれば売れるっていうのを、とりあえず全乗せした上で、企画通して、さあやるぞってやるんだよ。おっかねえと思うね。その、トリガーチームすげえと思うわけ。
へ
ぇー、うん。だって主人公滝くんにしちゃってんだもん。それで、ダーリン好きだっちゃ乗っけたってんだもん。
そうお肉がね。
そう、お肉が。
だからダーリン・イン・ザ・フランクス
だ
もん。
そうだよ。ダーリンって言うんだよ、お肉が。本当にお肉だから。で、私は化け物だってみんなが言うみたいな。
だからダーリン。
ダーリン、そう。で、ダーリン君に決めたところから始まるから。だから、ちょっと待って、いくつ乗っかってんだと思って。で、主にエヴァがね、一番強い影響になってるのがあって。で、それで、俺たちは、結婚しなければいけないのか、みたいな。セックスしなければいけないのか、みたいな。それでパパを守るのかみたいな、うん、っていうね。
それ結末が気になるんです
ね。そう、やっべえな、1時間経っちゃった。This is usの話してない。準備してきたのに。
そうそうそう。い
やー、青くんが見たらがっかりするかも。ただなんかあれだよ、あのそういう仕掛けがあると分かってみないとちょっと、うん、何やってんのこれっていう。
まあでもまあとりあえず見てみますよ。
うん。
うん。
うん、1、2話だけでも面白いかな。あとまあクオリティはすげえよ。作画のクオリティはもう本当尋常じゃない。いくらかけてんのっていうぐらいのやつやってるね。あとあれエヴァメソッドがいっぱい出てきて面白い、だからあのなんだっけ、アクションシーンがいっぱいあると止めが続くっていうやつとか、うん、もう完全に出てく
る。そうね、未だにエヴァとうるさいやつらなのかっていうのは
本当にそこはそうで、だからポップテピが一発殴ってんだと思うよ、う
ん、ポップテピもなんか
ポップテピはどっちかってこっちだわね。うるや
ええええ
そうそうそう、うるやみたいなところあるから。
でポップ的、ポップ的意味の崩壊でこうむちゃくちゃやってるんじゃないですか。バウバレーでも王道をこう行くんでしょ、ゆっくりと。私はオーダ
ー、そうだね。だから要は
ついてこい、
あの一つ重なる部分があるとするならば、まあいい加減エモとかうぜえよねっていう
気分。ああなるほど、
うんうん、
ちゃんと真ん中でどこかっていうのが分かりたいよねというか、
うん、
ああ
うん、
まあ見たくはなってきたな、
うん、バウバレーっていうね、うんって感じです。どうしようかな、もう後半じゃ
あ、じゃあもうそろそろあれなんで、うん、有料に切り替えようかなと
思ってますけれども、これ用意してきたのにね。
あ、後半は This is Us から、世界最速のインディアンということで、うん、ちょっとね、
ああもうちょっと予告的に言うと This is Us ですが、
はい、
これ This is US だから、皆さんご存知のように This is アメリカって意味です。だからそのアメリカ、俺たちアメリカっていう意味でアメリカのことを描いたドラマです。そして各キャラクターがアメリカの何かを象徴しているというドラマで仕掛けてあって、で、80年代と現代を行き来する。そして主人公36歳だから、シミちゃんのちょっと下ぐらいの、
そうですね、
だからお前と同
じ年だね。同
じ年だね。あ、まさにお前。
いや、本当にそれはね、うん、思いながら見てて、うん、全然、あの、感情移入できなくて。
どういうこと？
逆に。で、4話分ぐらいしか見てないんで、
そう
あんまりその、 ね、言えないんですけど、うん、いやだってみんなだって家族の問題で悩んでるんだ、
まあ、
俺だって別に悩んでないから。
そうだね、
プータローなんだよ。プーテンなんだよね。なんかまあまあっていう。
でもまあ誰かは言ってましたけど、
真剣に生きてて俺ちょっと切なくなった、それはっていうのはありますね。こんなふざけていいのかなみたいな。
まあでもな、うん、お前はちょっとウィリアムじゃないかみたいな話もちょっとあったりとか
ね。ウィリアムはマジでそうかもしれない。
うん。な。子供に会いに行くか。子供に会いに行
くか。子供いないけどね。
あ、そう、うん、本当に消防署にしてたの？
そうですね。
そうです
ね。わからんけど。
いや、そこは
そんな話を行こうとします。ということで、ちょっと今日はなんかね、ルイジさんはちょっといつもと違うかと思ってたんで。
見たら
面白かったです、
ね、そうなる。
バーフバリーね、
うん。一緒に見てものすごい盛り上がりたかったね。
うんうん、あ、じゃあ見て。うん、そんな、まあでもコメントでも結構すげえ同意というか、見た人はすごいそうなんだよ、
う
ん。
大げさに言ってると思うけど、こうなるんだよって言ってる方がいらっしゃって。
すべてのリアクションにものすごいエフェクトがかかるの。音も込みで。だから、目離せない。大変。
元気もらいました？疲れました？
あ、いや、なんつうのかな、はい。生体エネルギーみたいなものを全身で浴びる3時間。
え、これ、全編、ヒーリング全編から見た方がいいですかってあるんだけど。
全編は見なくても大丈夫、全然。全編見なくても後編だけで全然面白くない。面白いね。面白いね。面白く見れますよ。
ありがとうございます。はい、ではでは、ちょっと後半行く前にお知らせさせてください。次週、2月28日、観覧を、募集中でございます。何をやるか、うん、なんとついにやります、我々、ゲーム実況、
うん、お
い
お待ちかね
ー、ゲーム実況をやる会に観覧を募集という謎のね、
謎のみんなでゲーム見ようぜ、
後ろで
ゲーム見ようぜ、
俺らのゲームやってるのを見るっていうシュールな会になるんですけど、そうなるとちょっとあれなので、うん、やっぱりね、ゲームについてちょっとね、うん、この際ちゃんと話してみようと、うん、我々がね、
なんか最近やったゲームとの話とか、あれだよな、なんだっけ、あのお前なんだっけ、あのロマサガ派なんでしょ。
まあロマサガ派ですね、うん、やっぱり RPG は、
うん、
ロマサガと幻想水滸伝、
クゼは、
え、 RPG、
うん、
マザー2、
あ、シミちゃんは
ファイナルファンタジーですね。
ああ、それもやった
。誰もドラクエいない。レイさんドラクエ。
メガ天候じゃん、俺。
メガ天
候。メガ天候。
ドラクエ派いねえということで、うん、ちょっと、あの、誰かゲストを今、ちょっと、調整中なんですけども、うんうん、久しぶりにあの人が来てくれるかもしれません、みたいな感じで、ねうん、伏せといて、うん、28日は、ちょっと今までと違った実験的なのをやろうかなと思ってますので、ご期待ください。そして、3月の7日になるんですけども、これもう最初に言っちゃうんですけど、うん、言っちゃっていいの？
僕は、この間、ノジャーローリーおじさんの、あの、猫松さんのゲーム実況を見て、反省しまして、
はい。反省しました。
あの、妹のおっぱいを触るという自分のゲームの実況をしてたじゃないですか。
はい、
すげえなと。男だなと思って。うん、だから俺も自分の漫画の実況をやろうかなと思って。
あ、そっち、はい、あ、そっちね。
はい。それの募集を今日からかけるというやつでしょ。
あ、そうそう、それはあるんですけど、それちょっとみんなにね、アンケートで答えてほしいことがあるので、決めてほしいというかね。
うん、
要は、レイジさんの漫画の、まあ、ありえねだったらありえねの、うん、まあ、どのシーンでもいいんだけど、うん、これを我々が男役やるんで、
うん、
女子の声を募集するという。
そう、
つまりヤンさん初の声優オーディション、
うん、ヤングサンデー声優部が、始まります。
始まりません、
始まりません、
発足いたします。
まだ始まりません、
発足いたします
とか、そういうのをやろうかなと思ってるんで、ちょっとそれ後半ちょっとレギュレーションも含めてみんなで、
俺たち男しか
いない、俺らは選ばないんで、あの声を送ってもらって、それをみん、あ、流して、まあ、主題歌の時と同じような感じで。
あ、あの、あれです。年齢は関係ないですよ。いいですよ。50歳でも全然いいです。
全然いい。あと、顔出ししたくない人は別に、
仮面被ってきてもらって全然
大丈夫。いいんで。
はい。
あの、別に、出ないくてもいいっていうか。
はい。
そんな感じで。激滑りしそうなおかん。
うん、
確かに、
うん。
ちょっと心配です。
激滑りエンターテイメント。
ヤングサンデー。
4年経って、4年というか3年経ってだいぶ趣旨変わった
激滑りに お楽しみください。
ということで、
8個応募してきたらすげえな。
それやばいですね。
で、7日なんだけどゲストが、
うん、
これを言っていいかどうかっていう話。
ああ、大丈夫。
あ、いいの。
うん。
7日のゲストが、震災ニートの加藤くんというね、
震災ニートっていう漫画でおなじみのね、そうそうそう、加藤くんが、まあ、ヤンさんのファミリーだったんで、
そうなんですよ。今日も多分見てくれてると思うんですけど。
まあ、ここでね、喋りたいことがあるということなんで。
まあ、ちょっと 3.11、まあ、直前だっていうのもありますし、まあ、このタイミングで、その、どういうふうに、その、彼がね、その、まあ、ちょっとあれですけど震災を経ていろいろありまして、まあ人生のどん底からこうまたこう再生していく物語が震災ニートというエッセイ漫画ジャンル的になるんですけども、まあそれも含めてね、レイさんのキラクエッション、まあ、あとヤンさんどうして見始めたのかとかいろんなね話で盛り上がれたらなと思っております。ちなみに、うん、あ、そうそう、そうだね。そして今週末、2月24日、阿佐ヶ谷ロフト
で、イベントやります。
イベントがありますので
、あとちょっとです。もうね。
あ、残りは。
残りは。うん、そうです。
あの、エロい生物について語り合う。
はいはいはい。おい、笑っちゃって、エロい生物で何語ろうと思うと結構笑えるよ
ね。楽しみだな。
結構笑います。
エロい生物ですもんね。
そう。で、幕外やとエロい生物ってやっぱり人間だろうって話になっちゃうんだよ、うん、結局。だから そういうこともやろうかなとちょっと思ってます。
人間がなぜエロいか、
人間のエロさについてもちょっと話します。
ちょっとそれ楽しみだな。
はいはい。
あの、なんかあの、そうそうそう、放送できないんで、収録はするかもだけど、これゴルパンしか見れないみたいなことなのかわかんないけど。
いや、収録しない。
知ら、収録もしない。
だから、とにかく、全くオフラインで、
あ、全くオフラインの、そう。の秘密のミサみたいなのが行われてると。
それをイベントにしていかないと、面白くないじゃん。
ああ、
そう。
じゃあ、その場にいる人しかわからない。
じゃないと、ダメだっていう。
あららほら。
そういうこともやっていくっていう話で。う
ん、なるほど。
それはもう、だから、まあ、インターネットに対する戦いですね。
あ、しかました。ニコ生やめろよ。何してん
の？こっちはこっちの戦いなんだよ。こっちは YouTube に出る、ところで何をするかっていう戦いをしてる。
ネットの世界は広大ですからね。
そうです、そうです。で、だからちょっとあれ、ちゃんとあれだけ言うよ。だからその、声優とかやってみたい女の方で、ちょっと俺たちと遊んでくれる人。うん、だからその、一緒に漫画読んでくれるだけでいいんで、っていう人を募集します。
募集しますが、はい、こちらのレギュレーションは本日のあれは終わり次第、ホームページの方とかにアップさせていただきますので、ちょっと後半でみんなでちょっと考えようかな。
あれか、アンケートは後半取る。
今とはちょっとあれなんで、後半で。
あ、まあいいや、じゃあそうしよう、オッケー。
やろうかなと思います。ということで、よろしくお願いします。あ、これも先言っちゃうか。いや、後でいいか。後半で言います。お知らせもありますので、よろしくお願いします。では後半に行きます。スタートです。
バイバイ。